本当に主の恵みを心から感謝いたします。恵みの中で今日私たち先週に引き続いてイザヤ書61章の御言葉を早速開いて主の御言葉ともに受け取っていきたいと思います。主がこのような私たち東京ライトハウスチャーチまた前身である下丸子シオン教会の教会学校のその祈りユースのその祈りの働きの中から主ご自身がご計画を持って導いてくださっているということをこのようにして御子姉妹の証を通しても聞くことができて、まあ、兄弟姉妹は同じだと思うんですが本当に大きな励ましを受けております。今日も主ご自身御言葉をご一緒に受け取ってまいりましょう。ご一緒に御言葉を朗読いたします。イザヤ書61章3、はい、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ貧しい者に良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。捕らえ人には解放を囚人には釈放を告げ主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げすべての悲しむ者を慰めシオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを悲しみの代わりに喜びの油を憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アーメン。祈りつつ聖霊様がこの時間導いてくださることを信じて早速御言葉ともに見ていきたいと思います。先週から主の油注ぎを解き放つというテーマで御言葉を受け取っています。主ご自身の永遠のご計画それは創世記に書かれてありますようにエデンの園主が非常に良かったと宣言された神と人とが共に住む自由と喜びに満ちた神の国をこの地に形作るそれが神様の特別な願いでありこの地に対するご計画です。アダムとエバの罪ゆえにその神の国が失われたその時にも神の御子イエス様ご自身の十字架の贖いによってこの地に神の国を復興させる回復するそれが主の願いでした。主ご自身はどれほど神と人とが共に住む神の国をこの地に形作りたいと願っておられるのでしょうか。そしてそのイエスキリストをこの地にもたらす民として主はアブラハムを選んでくださいました。創世記の12章の1節から3節今日も大切な御言葉の中で旧約と新約の分かれ目とともに聖書の分かれ目と言われるこの創世記の12章の1節から3節主ご自身の永遠のご計画がこの地に対するご計画が解き放たれることとなりました。あなたを通して地上のすべての民族は祝福されます。主が永遠の約束としてアブラハムにイスラエルに与えてくださった契約は今もなお変わることはありません。そしてこの約束はアブラハムだけに与えられたのではなくてアブラハムの息子イサクにも与えられました。そしてイサクの息子ヤコブにも与えられました。そうです、私たちの主はアブラハムの神イサクの神ヤコブの神三世代の神様です。神様の国というのは神と人とが共に住む神の国はあまりにも大きすぎて人間の一世代だけではとても形作ることはできません。だからこそ主はアブラハムの神イサクの神ヤコブの神三世代の神として主はアブラハムにもイサクにもヤコブにもあなたを通して地上のすべての民族は祝福されるという約束を与えてくださいました。だからこそ今を生きる私たちにとっても大切なのは次世代を担う子供たちです。ちょっとこれ最近心配になるんですけど分厚い隔ての壁が隔ての壁って言ったら怒られますけども、アブラハムの神イサクの神ヤコブの神と言った時大切なのはもう一度言いますよ。ここアーメンって言ってください。それないとこけて前に進めませんので、それは何かというとこのアブラハムの神イサクの神ヤコブの神というのは神様の国はあまりにも大きすぎて私たち小さな人間の一世代だけでは形作ることができないので主は三世代にわたって同じ約束を与えてくださいました。 大切なのは私たちだけではなくて、次世代が大切です。ユースが大切です。そしてこれから救われてくる人たちが大切です。アーメン。主はこのような約束を与えてくださいました。ご協力ありがとうございます。主も喜んでいてくださると信じます。この油注ぎはだからこそあなたを通して地上のすべての民族は祝福されるということで、その祝福はあなたにだけとどまることはありません。自分の個人的なビジョンやまた個人的な願いが成し遂げられるために油注がれることはありません。これはあなたを通して地上のすべての民族が祝福されるという、この油注ぎは他の人を祝福するための油注ぎです。主はそのようにして私たちの上にも油注ぎを与えてくださっておられます。この油注ぎというのは旧約時代、祭司に与えられました、預言者に与えられました、王に与えられました。その目的を繰り返します。それはこの人たちが何かすごい働きをするためではなくて、イスラエル全体すべての民が祝福されるために油注がれました。だからこそ油注ぎは主の栄光のため、他の人の祝福のために油注がれるということを聖書の中から私たちは受け取っています。そしてこの油注ぎは旧約時代、限られた人、祭司であり預言者であり王の上に、イスラエルの民全体を祝福するために与えられましたが、旧約聖書の中にはこれからメシアが来る、そのメシアは祭司であり王であり預言者である、このすべての働きを統合するような、この地を救ってくださるメシア、救世主メシアとして油注がれた働きをする人が来られるということが旧約聖書の中に預言されています。そしてこの預言の成就としてイエス・キリストはこの地に来てくださいました。アーメン。だからこそイエス様のお名前はイエシュア、そしてメシア、メサイア、この旧約聖書の中に約束されているヘブル語でメシア派、そのこのお方が、ヘブル語でメシアが、ギリシャ語ではキリストなのです。このお方が油注がれた者としてその贖いを成し遂げてくださった。そのイザヤ書61章の1節から3節も、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、メシアが来られるというメシア予言、イザヤ書61章の1節から3節、それは貧しい人に良い知らせを伝え、取られ人には貧しい人に良い知らせを伝え、心の傷ついた人たちがいるので、その人たちを解放するために、主は油注がれた者としてこの地に来てくださって、十字架の上で完全な贖いを成し遂げてくださいました。アーメン。主の油注ぎ、それは、この地の囚われている人たちを解き放つためのものであった。そしてこのイザヤ書61章の1節から3節のこの御言葉を、イエス様ご自身がルカの福音書4章でこの御言葉が今日皆さんが聞いている通り実現しましたと、イエス様の上に、イエス様によってこの御言葉が成就したことをイエス様宣言してくださいました。今日私たちもう一度この御言葉の中からイエス・キリストにある救いの恵みということと、そしてまた神様の御国を拡大するこの恵み御霊の賜物ということ、今日は、もう少しちょっと見たら、もうパッと見たら皆さんお分かりいただけると思うんですけども、いつもヘブル語に偏っていますけども、今日はちょっとギリシャ語に偏って、その主ご自身がこの油注がれたものを通して成そうとしておられる働き、そしてその中に導かれた私たちクリスチャンの役割ということを御言葉の中から共に受け取っていきたいと思います。早速1番目のポイントを見ていきましょう。ご一緒に朗読いただけるでしょうか。3、はい。油注がれたキリストによってすでに成就している神の国と救い。アーメン。主ご自身がアブラハムに対して、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されるというアブラハム契約、約束を与えてくださり、その成就、あなたを通してイスラエルの中から、ユダヤ人の中から来られたイエス・キリストを通してこの十字架の贖いが成し遂げられ、そしてイスラエルに対する救いと全世界に対する救いはすでに完成しています。アーメン。イエス様ご自身はイスラエルを愛して全世界のすべての人を愛して、この 世界最高のグッドニュース、福音を告げ知らせるために来てくださいました。ルカの福音書2章の10節から11節のところには、イエス様が来られたクリスマスの降誕劇の時にいつも使われる、セリフが、御言葉が書かれてあります。御使いは彼らに言った。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のための救い主がお生まれになりました。この方こそ、はい、ありがとうございます。この方こそ主キリストです。この方こそ主キリストです。旧約聖書の中に長々と予言されてきた待ち望んでいる待望の主キリスト、これがイエス様です。このように宣言されました。そしてイエス様はこの地に人となって来てくださったメシアとして、油注がれた者としてその働きを成してくださいました。イエス様ご自身もその生涯の最初から母マリアのうちにイエス様はどのようにして身ごもったのでしょうか。どのようにして、そうです、聖霊によって身ごもりました。だからこそイエス様は母の胎に形作られた時から聖霊に満たされていました。そしてでもイエス様はその歩みの中で、その油注がれたものとしての認職の油を受けて、正式に祭司として預言者として王としての働きを始められたのはイエス様が何歳の時だったでしょうか。30歳。素晴らしい。第一礼拝について第二世代の人たちも頑張ります。30歳でした。皆さんどう思われますか。もう生まれた時から油注がれていたのに30歳までその公の生涯を始められないという、このイエス様の生涯からも私たちの人生に対する主のご計画も何一つ無駄でないことを私たちは悟るのです。私たちはすぐにすぐにということを求めますけれども、私たちのために良い計画を持っておられ、そしてこの地のご計画のために私たちを通してことをなさろうとしておられるのは主です。だからこそ主ご自身も父なる神様の時を待たれました。そして主ご自身は30歳の時になってからその公に油注がれた者としてのメシアとしての働きをなされました。主ご自身がこの公の働きをなされたのはバプテスマのヨハネによって洗礼をお受けになった時、天でが開け、御霊が鳩のようにイエス様の上に下ってこられました。神である主の霊が私の上にあると下ってこられたのはイエス様が30歳の時、バプテスマのヨハネから洗礼をお受けになった時に御霊が下ってこられました。その時からのイエス様の歩みはそれ以前と全く違います。油注がれたメシアとしてイエス様は人々を救い、癒し、解放し、数々の奇跡をもって自然界さえもこのお方に従うというその御業を通してイエスがキリストであることを明確に示して行かれました。イエス様は30歳で油注がれてその働きを成していかれたのです。使徒の働きの御言葉をご一緒に朗読しましょう。使徒の働き興奮してレジュメが1枚どっかに行ってしまいました。ありました。失われた1匹の子羊。では使徒の働き10章の38節の御言葉ご一緒に朗読しましょう。はい。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべての者たちを癒されました。アーメン。イエス様はバプテスマのヨハネから水のバプテスマを受けた時に御霊が鳩のように下ってこられ、そこからメシアとして認職の油を受けてメシアとしての働き、油注がれた者としての働きをしていきました。キリストというのは油注がれたものです。だからこの油注がれた時からイエス様は力ある働きをして貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒す働きのために大胆に用いられていきました。 そしてイエス様ご自身が主であること、キリストであることをその働きを通して、その働きの身を通して明かしし、父なる神様に栄光がお返しされていきました。この61章の御言葉もイエス様によって成就しました。この油注がれたものは、油注がれたものとして心の傷ついたものを癒します。また囚われている人たちを解放します。でもその油注がれたものにはもう一つの務めがあります。油注がれたものは今度は他の人を油注ぐという役割が与えられるのです。イエス様はこの油注がれたものとしてこの地上の歩みをしましたが、ご自分で全てのことをなさるだけではなくて、十二弟子を選んで油注ぎ、そしてまた教会を建てて油注ぎ、主ご自身の働きがこの全世界に、あなたを通して地上の全ての民族が祝福されるというご計画がこの地の隅々にまで完成するようにと、そのように油注いでくださったお方です。ヨエル書の2章の28節29節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。主ご自身は旧約聖書の中からもこのペンテコステの日に起こった、聖霊啓中の日に起こった聖霊の驚くべき注ぎをイスラエルだけではなくて異邦人全世界の全ての世代に解き放つ約束をしてくださいました。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。その後私は私の霊を全ての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、老人は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。アーメン。イエス様ご自身が油注がれたものとしてこの地に来られましたが、イエス様ご自身、このマタイの福音書の3章の11節のところで、バプテスマのヨハネはイエス様を指して、この方こそ、イエス様こそ聖霊と人のバプテスマを施す方です、この方は油注がれた方で油注ぐお方ですと明確に宣言されました。そしてイエス様ご自身はヨハネの福音書7章で、私を信じる者、イエス様を主と信じる者は、その人の心の底から生ける水の川が流れ出るようになると約束を与えてくださいました。そしてその約束は今日、今を生きる私たちにとっても真実であるから、心から感謝いたします。アーメン。そしてこの主ご自身が約束されたその御霊の注ぎが、ペンテコステの日、人の働き一章二章のところで成就していきますけれども、ここでアブラハム契約の一貫性、聖書が一貫し、イスラエルを軸として、アブラハム契約を軸として神の国を成就するために、今も真実であるということを、私たちは御言葉の朗読を通してもう一度確認しましょう。使徒の働きの一章の3節から8節の御言葉、ご一緒に朗読していきましょう。3、はい。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることと人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。復活されたイエス様は神の国のことについて語り、神の国がどのようにしたらこのように地に完成するのか、その時についてはあなた方は知らなくてもよいのです。でもその方法については、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けると明確に神の国の回復のためにイエスは主と告白し、 神の国がこの地にやってくる、そのために、その人のうちにやってくる、そのために主は油注いで用いてくださることを宣言してくださいました。第一番目のポイントに戻りたいと思いますが、イエス様は油注がれたお方です。そして油注がれた者の大切な務めは、私たちを信じる者を油注ぐことです。その油注ぎが今日あることを心から感謝いたします。第2番目のポイント、一緒に見ていきたいと思います。第2番目、ご一緒に3、はい。一方的な恵みによって救われ、御霊の賜物によって神の国を表す。アーメン。私たちはこの聖霊様の助けを、聖霊の満たしということ、聖霊様なくては私たちは何もすることはできません。また聖霊様がなければ何も悟ることはできません。この聖霊様の助けということを、私たちは大きくクリスチャン生活の中で2つの段階で受けることとなります。全ての人が受けることとなると信じています。アーメン。その第一番目は、私たちがイエスを主と信じるとき、私たちは聖霊様の助けなしには、イエス様ご自身が主であることを信じて、イエス様を主と認めることはできません。ヨハネの福音書20章の21節から22節のところを見たいと思います。ヨハネ20章の21、22、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。アーメン。このところはどのような段階だったかということを復習しますと、イエス・キリストの十字架の死、葬りと復活、このお方に私は出会った。つまり第一コリント15章が宣言している福音の正体です。この時に弟子たちは救われました。この時に明確にイエスを主と告白することができました。それまでこの十字架の時に弟子たちはイエス様のもとに長い間歩んでいながら、イエス様の十字架の時には逃げ出してしまいました。しかしこの復活のイエス様はご自身自ら弟子たちを集め、弟子たちのところに現れてくださって、そして彼らに聖霊を受けよと聖霊を注いでくださいました。この時に弟子たちはイエスを主と信じることができ、そして今までの自分の自己中心の歩みを悔い改めて、イエスこそ主であることを信じて、本当の意味でイエス様と共に歩む新しい歩みがこのところで始まりました。ですからこのことは私たちとも同じ歩みをしているということができるのです。私たちも第一コリント15章に書かれてあるように、イエス・キリストが十字架にかかり死なれ葬られたこと、私の罪のために十字架にかかり死なれ葬られたことを信じています。そして死なれ葬られましたけれども、3日目に死を打ち破ってよみがえってくださったことを信じます。そしてそのお方がこのような私にも出会ってくださいましたということを信じています。これが人たちも同じ、十二弟子も同じ、私たちも同じ救いにイエス・キリストにあって預かっています。その時には聖霊様の助けなしには分かることはできません。聖霊様こそ、第一コリント12章3節に書かれてあるように、聖霊様がイエスこそ主であることを認めさせてくださるお方です。そしてヨハネの福音書13章14章15章のところに書かれてあるように、イエス様の送ってくださるこの御霊様が真理の御霊様で、全ての真理に導いてくださり、そしてまだイエス様を知らない人たちにも、私たちにもかつてそのように語りかけてくださって、あなたは間違ってるよ、方向転換しなければならないよ、悔い改めなさい、その主ご自身の御霊は罪について、義について、裁きについて、その世にその過ちを認めさせてくださるのが聖霊様のお働きです。だからこそ聖霊様が人々にイエスは主であると認めさせ、自分自身の誤った歩みから正してされて、主を信じて歩む歩みへと導いてくださるのです。それだけではなくて、この第二段階、この聖霊様の助けが必要な時がやってきます。それは旧約の時と同じです。 それはオートマチックに全ての人に与えられるということよりも、それは任職の油注ぎです。それは王である祭司として、私はあなたの御心がこの地になるために私を明け渡しますというところに注がれる聖霊様の油注ぎ助けです。旧約聖書の時に王預言者祭司たちに油注がれたのと同じように、主ご自身は今もイエスキリストを信じるだけではなくて、イエスキリストを信じてその主ご自身のお心に明け渡しますというものの上に聖霊の賜物を豊かに注いで用いてくださいます。使徒の働きの、一章の4節から8節のところで、弟子たちは聖霊の約束をいただいて、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、弟子たちはこの時までにヨハネの福音書20章のところで聖霊を受けなさいとイエス様によって直接息を吹きかけられていたので、もう聖霊は与えられていました。聖霊は内側に与えられていました。だけれども油注ぎが必要でした。だからこそイエス様は約束の聖霊を待ちなさいと、その油注ぎ、聖霊の満たしを求めるように、弟子たちに教え、そしてまた弟子たちはこの主からの一方的な油注ぎをいただいて、その後イエス様と同じように力ある働きを持って心の傷ついた者たちを癒すために、また囚われている人たちを解放するためのその働きの中に、それを通して私たちの信じているイエスは主であることを力強く証ししていくために油注がれて用いられていくこととなりました。そしてこのことについて私たちは第一段階、イエス様を信じたときに全てのものに与えられる聖霊、イエス様ご自身も母マリアのうちに宿ったときにすでに聖霊に満たされていました。だけれどもイエス様は公の生涯を始めるときに、30歳のときにバプテスマによって、バプテスマを通して御霊が鳩のようにイエス様の上に下ってこられ、その時を境に油注がれた者としての働きをしました。弟子たちはどうでしょうか。弟子たちは使徒の働き2章のところで油注がれてから力強い働きをしました。ヨハネ20章のところで聖霊は受けていましたけれども、この使徒の働きの約束の聖霊を待ちなさいと、その聖霊を待ち望んで、その聖霊に満たされた者たちが力ある働きをしていきました。このことはもう一たび言いますけれども、自分の何かを成し遂げたいと思う人のために与えられるものではありません。自分のビジョンではなく、主のビジョンがこの地になるために明け渡す者の上にこの油注ぎは与えられます。500人の人たちが、弟子たちがイエス様の復活に出会いましたが、最後までこの油注ぎを求めるために祈り続けたのは120人であったという記録も聖書に書かれてあります。本当に私たちはこの油注ぎが何のために与えられるのか、これは私たちもう一度主ご自身の前に私たちの心の動機を探っていただく必要があります。そして私たちの全ての動機は主の恵みです。このようなものに与えられた、こんな罪人の頭のゆえに与えられた主の一方的な恵みに、私たちは心から感謝します。そしてそのゆえにペテロが三度イエス様を知らないと言ったのに、ヨハネの福音書21章のところで、あなたは私を愛するか、私の羊を飼いなさい、三回イエス様は同じことを繰り返してくださいました。私たち牧会者にとっても、すべての働きの動機は主への愛です。あなたは私を愛するか、私の羊を飼いなさい。主ご自身は私たちの動機を今日も新しくしてくださり、清めてくださっていることを心から感謝いたします。主は油注いで、主ご自身の働きのために召してくださいます。そしてこのご計画の中で教会は前進していきました。そしてこの第一段階目の油注ぎということができると思いますが、イエス様を信じるときに全ての人に与えられる聖霊様の満たしということと、もう一たび主ご自身の働きをこの地に解き放っていく、そのために与えられる油注ぎ、聖霊のバプテスマと私たちは呼びますけれども、ここには明確な違いがあること。イエス様の弟子たちも、イエス様によって、復活のイエス様によって息が吹きかけられただけではなくて、それを通してイエスは主であることを確信しましたが、 その後二色の油である聖霊のバプテスマを受けた時に彼らは全く作り変えられて、12人で世界をひっくり返すその働きのために用いられていきました。父の器ですけれども、主はそのようにその12人を用いてくださいました。使徒の働きの19章の1節から7節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。そしてその後も主ご自身のご計画は変わることがありません。イエス様を信じるだけではなくて、主イエス様、油を注がれたイエス様のご計画に明け渡すときに主ご自身が油を注いでくださいます。ご一緒に朗読しましょう。使徒の働き19章の1節から7節、ご一緒に参拝。アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子たちに出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。アーメン。このエペソの教会、アルテミスの神殿があって、異教の宗教、そしてまたそこにはびこるところの不貧困、そしてまたこの世の多くの知者たちの影響の中で、エペソの教会は本当に小さな、そしてまた何の影響力も与えることができない、そのような教会でした。でもエペソの教会がその後エペソを、小アジアをひっくり返すような出来事が起こりました。それがこの使徒の働きの19章の出来事です。このところで弟子たちと同じような12人が集まっていましたが、このイエス様を信じた時に聖霊を受けましたか、いや彼らはその聖霊を与えられることも聞きませんでした。でも明確な認識の油としての聖霊のバプテスマに満たされるということを彼らは聞いたときに、もう一度イエスの御名によって聖霊のバプテスマを受け直して、そして彼らの上にパウロの手が置かれたとき、認識の油が注がれたとき、彼らは聖霊に満たされ、異言予言で語り、このところから印不思議がたくさんエペソの教会を通して行われるようになり、そして人々はこのエペソは、そしてまた小アジアの諸教会は、このエペソの教会の上に注がれた油注ぎのゆえに、この12人の兄弟姉妹によってひっくり返されていくような働きへと導かれていったのです。だからこそ今日私たちはこのところで確認したいことですけれども、第1番目のポイントをもう一度見ていただけるでしょうか。この、スクリーンにも、打ち出されているように、今日は私たち、ギリシャ語にちょっと注目します。油注がれたもの、このお方は油、他の人を油注いでくださるお方ですが、この人お方は、ギリシャ語ではクリストス、このイエスキリスト、ギリシャ語でキリスト、油注がれたもの。第2番目の、ポイントを見せていただけるでしょうか。この、ギリシャ語でその綴りを見ますと、キリストは今度は一方的な恵みによる救いを与えるお方、カリスを与えるお方、もうただ罪のゆえにどうすることもできない人々を憐れんで、一方的な恵みによってご自身十字架に身をお捧げになり、救いの道を用意してくださる、キリストはカリスを与えてくださるお方。それとともにカリスだけではなくて、一方的な恵みによるカリスマ、賜物を与えてくださるお方。その賜物は何のためでしょうか。教会を立て上げるためです。そしてイエス様と同じように油注がれた働きを通して、人々貧し、心の傷ついたものを癒すために、囚われているには解放を告げるためのカリスマ、賜物が与えられています。ギリシャ語のスペルで見るとほとんど近い言葉が使われていますが、最後のポイントを一緒に見たいと思います。3番目、最後、はい。 主からの油注ぎを求め続け、油注ぎの中で主の働きを担っていこう。アーメン。この主ご自身のご計画はこのようにして、イエス様を通し、そしてまたキリストの教会、弟子たちを通し、その与えられたカリスマ、その恵みと賜物を通して解き放たれてきました。そしてこの使徒の働きの11章の26節のところを見たいと思います。ここで聖書で初めてクリスチャンという言葉が使われるようになります。ご一緒に御言葉朗読しましょう。使徒の働き11章の26節3、はい。彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸1年の間彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。アンテオケの教会、主ご自身がパウロとバルナバを通して3回の世界宣教に送り出す。このアンテオケの教会こそ、このアブラハム契約、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されるという、そのご計画を受け取った教会として、大きく用いられていた教会です。この教会ではまたユダヤ人と異邦人2つのものが一つになって主に仕えている教会でした。そしてここに主ご自身の油注ぎが豊かに注がれ、彼らの中には御霊の賜物が豊かに解き放たれていました。だからこそこのところで彼らは初めてアンテオケでキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになりました。クリスチャンというのは当初仲介書によってはイエス様やろう、あの迫害の中にあってもイエス様を信じ続ける、その行いにおいてもイエス様の真似ばっかりしている、イエス様やろう、イエス様気違い、そのような意味において使われていたようですけれども、それも本当に素晴らしい呼び方だと私は信じます。でもその大切なイエス様に似たものというだけではなくて、このギリシャ語の意味からするならば、このキリスト者、クリスチャンという意味の中には油注がれた人々という意味があります。この賜物によって油注がれたアンテオケの教会においてこそ祈り会が持たれ、祈り会ごとに聖霊様が主権を取って語ってくださり、だからこそこの後アンテオケ教会でその祈り会の中で主が御霊によって語ってくださり、パウロとバルナバを私が召した働きに就かせなさいと、任職の油を注いで使わしなさいと主が御霊によって語ってくださって、この教会からたくさんの働き人が送り出されていくこととなったのです。アンテオケの教会、油注がれた宣教の教会、そこで導かれた人たちはクリスチャン、油注がれた人々でした。そして今日私たちはこの、同じように、イエス様を信じているからクリスチャンという呼び名であったと思う人、イエス様を信じるからクリスチャンだと思っていた人、そうですよね、イエス様からを信じるからクリスチャンだと思っていた私たち、その次の段階に進みたいと思います。油注がれたお方が私の上に油を注いでくださって、このお方が私のうちにいるので、クリスチャン、油注がれた人となっています。ガラテヤ書2章の20節、私たちが愛してやまない信仰の告白を今日もしたいと思います。それはイエス・キリスト、油注がれた人が私のうちにおられます。ということは私もこのお方によって油注がれています。ですよね。間違いなくこのお方が私たちのうちにおられるということが私たちのうちの油注ぎの正体です。ご一緒に御言葉朗読しましょう。ガラテヤ2章の20節。では御言葉を3、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。キリストが私のうちに生きておられるのです。 油注がれたイエス様が私のうちに生きておられるのです。このお方が 私たちではなく、このお方が私たちにとって栄光の望みなるお方です。そして私たちはこの地上の人生を歩むときにいろんなところを通されます。私自身も皆さんにお祈りいただきましたが、今年一年本当にいろんなところを通されました。しかし主ご自身が私たちと共にあって、うちにあって導いてください。主ご自身はいろいろの中にあって、私たちが戦うべきその戦い、私たちの戦いは誰か人との戦いではなくて、血肉の戦いではなく、主権力、この暗闇の支配者、諸々の天にいる悪霊との戦いです。そしてその戦いの中で私たちは時に恐れ、また心配になることがあったとしても、私たちは私たちのうちにおられるイエス・キリストにあって何の心配をすることも必要もありません。このお方が、油注がれた方が私たちのうちにおられるからです。このことをヨハネは第一ヨハネの手紙の中で何度も語っていますが、その御言葉ご一緒に朗読してまいりましょう。イエス・キリストが私のうちに生きておられます。ご一緒に、はい。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世にうちにいるあのものよりも力があるからです。アーメン。恐れが来るとき、何度もこの御言葉を告白しようではありませんか。私のうちにおられるお方、イエス・キリストは、この世にいるあのもの、サタンと悪霊どもよりも強い。アーメン。このようにして私たちはこの御言葉の語っている真理の上に、私たちは今日も力強く主の前に歩むことができるから、心から感謝いたします。そして主ご自身はこの恵みの中でもう一度この使徒の働きの11章の26節ですけれども、これも聖書全体を通して真理ですけれども、この聖霊の油注ぎが一人で祈っていた時に油注ぎが豊かに与えられるということはあまりないことです。もちろん個人的に語ってくださいます。でもそれは何かのための認食の油注ぎということよりも、この油注ぎはさっきも言いましたように、イスラエルの祭司王預言者に対する油注ぎはイスラエルの民全体を祝福するためのもので、個人的な何か賜物が生かされるとか、そういうレベルのための油注ぎではないので、この油注ぎはアンテオ家の教会の時にも、彼らはクリスチャンとキリスト者と呼ばれるようになった、彼らは油注がれた人々と呼ばれるようになった、それは集団に対して与えられるものです。そしてそれは集団で求めるところで与えられるものです。これは教会が主ご自身の働きを、私たちもその一端をなさせていただきたいです。主をどうかあなたの飲食の油で満たして用いてくださいと、あの使徒の働きで2章であの生徒たちが集まって祈った時のように、あのアンテオケ教会に主がたびたび語りかけてくださって、その祈りの中で聖霊がと主語がなっていますけども、これは祈り会の中で主が語ってくださったその通りに、主ご自身はこのアンテオケ教会にも彼らが一つになって祈るところに語ってくださいました。このエペソの教会でも12名の兄弟姉妹が集まって祈るところに聖霊は豊かに注がれました。今日私たちはこの教会の上に注がれる、そしてまた教会はキリストの体です。一つとなって主ご自身の働きをさせてくださいと明け渡す時に、教会というキリストの体に、私だけではなくライフグループという主ご自身が命あふれる働きのために用いてくださるそのグループの中に、主ご自身の飲食の油、聖霊は豊かに注がれて、主ご自身の命が、主ご自身の光が教会を通し、ライフグループを通し、お一人お一人のその働きを通して解き放たれていくことを、イエス・キリストの御名によって祝福いたします。アーメン。今日私たち最後に詩編の133編の御言葉、油注ぎの素晴らしさをご一緒に見ていきたいと思います。総合者の方々に総額を導いていただきながら、ご一緒にこの主の油注ぎということについてたくさん聞いてきていますけれども、この聖書で行われているような油注ぎということについて多くの方が、 見たことがないと思います。イザヤ先生もこのオブジェクトレッスン、そしてまた子どもたちのためのオブジェクトレッスンということで、励んでくださっていますが、今日、私たち聖書で行われている油注ぎということについて、一緒に、体験しながら主の恵みを分かち合っていきたいと思います。それはこの主ご自身の油注ぎということは、もう一度言います、私の人生の祝福のためではなくだけではなく、そして私の全ての人生を通して主の栄光が表されますように、もう一人の人がイエスを主と告白しますように、心傷ついた者が癒されますように、もう一人の囚われている人が解放されますようにという、イエス様ご自身の身思いを受け止める教会の上に注がれます。そして主ご自身は一致が大好きです。一つとなる群れの上に主ご自身は約束の聖霊を注いでくださいます。一つとなる家族の上に、一つとなる神の家族教会の上に、一つとなるライフグループの上に、主ご自身は油を注いでくださり、その滴る油はそこから豊かに流れていきます。詩編の133編をご一緒に朗読し、そして油注ぎの準備をしていただきたいと思います。油注ぎの規模、それは私たちの見たところの思いをはるかに超えます。油注ぎ、それは主と一体となるということを表しています。それは単なる一滴二滴の注ぎだけではありません。油注ぎを通して私たちは油注がれた方、主と全く一つのものとして、そしてキリストのようにだけではなくて、キリストとして私たちは油注がれた方の働き、キリストの体としてしていく油注ぎが与えられます。ご一緒に御言葉朗読しましょう。さあ、はい、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アーメン。油注ぎ、皆さんもうマスクをしているのでわからないかもしれませんが、鼻のいい人はもう街道に入っただけで分かったそうです。油注ぎ、それは単なる油だけではありません。この聖書の中で注がれたのは、皆さんもご多くの方ご存知の通り、オリーブ油です。そしてオリーブ油に聖書の中を見ると、さらに、特別な神様が性別して定められたものを混ぜ込んで油注ぎがなされました。油注ぎの第一は、その部屋に入っただけでその匂いがするということです。イエス・キリストが私たちのうちにおられるので、私たちはキリストの香りを、キリストイエス様ご自身が与えてくださる御霊の賜物を、御霊の実を私たちは輝かせながら生きることができる。そしてこの御霊の油注ぎは豊かすぎて、私もずっと一滴二滴の油注ぎを思っていましたが、この詩編の133編に書かれてあるように、豊かな油注ぎは私たちを覆い包み、そして私たちを通して他の人の祝福となって流れていく豊かな豊かな油注ぎ、そしてその豊かに油注いでくださる方は尽きることがない油を持っておられることを心から感謝し、このお方の前に一緒に立ち上がって賛美しようではありませんか。賛美を捧げてまいりましょう。